聞きいただいたのは Dead or Alive で You Spin Me Round でした。
そうですね、ディスコミュージックですね。
ディスコ80年代
今聞くとね、ダッサいなと思って、この音楽、はい、意外と80年代の洋楽ね、はいはい、いい曲多いんです。今聞いても古臭さを感じないって曲が多いんですけど、ね、これはもう古臭さしか感じないぐらいのねよくこんなのでノリノリでやってたなみたいな、
イケイケな
感じでね。だからなんか古臭く感じる曲と、うん、今でも錆びない曲っていうのは何なんだろうとかね、うん、その違いみたいなものって何なんだろうと思うとね、うん、まあこのね当時のディスコのね、うん、ディスコですよ、ね、それのさなんか軽い太鼓のねテケテケテケテケみたいなね、 あれがやっぱダサいんですね今聞くとね
確かに
ダサい。
テクノではないと。
テクノともちょっと違うような。でもテクノも今聞くとダサいっすよあれ。かっこ悪いっすよ
なんか不思議ですよね。
ね、かっこつけてる感が見えちゃう、ね。
確かに。
曲に。
そう
です。うん。で歌詞なんかこれ回れ回れレコードみたいに回れって言ってるだけなんですよこれ。なんだそれっていう歌詞調べるって調べてもがっかりするぐらいのね。
あれ不思議ですね、洋楽のなんかね、うん、詩って不思議ですね。
デビュー不思議ですね、
うん、翻訳しない方がいいみたいな。
そうでもいい曲も多いんですよ。歌詞を聞いてあこれはなかなかいいなっていうのはあるんですけれどもね、うん、本当に出せなって
逆に言うとそれでいいっていう風な、まあ、それでいいっていう文化が欧米には多いってことじゃないですか。
まあ、日本もさ、ね、先生のセレクトしてくる曲なんていうのはね、
今日も楽しみ。
やっぱなんかね、歌詞なんていうだから時代じゃないですか、この80年
の
時代っていうのが大きいですよね。多分そういうところだったんだろうなと思いますけれどもね、ちょっと懐かしいんで ねもういい曲ばっかりじゃなくて、ね、ダサいやつ、ね、今聞くとちょっとダセーなっていうやつもね、
時代を出していきましょう、
ね、時代を出していくっていうことで、じゃあちょっとはい、メールいきましょうか。
はい、ラジオネームちかあっと浜松さん、藤村さん、嬉野さん、風子ちゃん、こんばんは。我が家の田植えも無事に終わり、捕食も終えてほっとしています。キャラバンの詳細が発表されましたね。今年は祭りもあるしキャラバンもある、楽しみが増えて喜んでいます。願うなら今年のキャラバンまでに稲刈りが終えることができるといいなと思っています。今年のキャラバンは6会場、例年と比べると少ないので全部行っちゃうと勝手に計画を立て始めていたら、最後の兵庫県加東市が孫たちの小学校の運動会と重なっていることが分かりがっかり。なんとかインチキできんのか、いけるか、いけないかと考えるのも楽しいので、ゆっくり考えたいと思います。
キャラバンもね、まあ、祭りもありますけれど今年もね、
キャラバン、
キャラバンもやるってこと、キャラバンをねやっぱり楽しみにしてらっしゃる方非常に多いですからね、
はい、
ケスラーさん、アットマーク庄内藩のね、この方からメールいただいておりますけれどもね、まあ、キャラバン楽しみだなーなんつってね、だからなんかちかさんのね、いつものメールっていうのはやっぱりなんか自分の普段の生活、
う
ん、
そうね、
で農業もやってらっしゃる、会社もやってらっしゃるんですけれども、やってらっしゃるから、そのこの季節感っていうものが ね、同じくビニールハウスでね、いろんなことを空想なさる方が
ね
最近ちょっとメール来ないですけどもね、だから農業とかっていうとやっぱりその季節感みたいなものとか ね、それから体を動かして外でなんか作業をしてるみたいな、なんかそういうのが目に浮かんでね、なんかデスクワークだとやっぱり季節感ってないじゃないですか、ほとんど
ないですよ。
ただ我々は幸いにもね、ココキャンやったりだとかキャラバンやったりだとかね、冬は赤びらでなんかやったりとかって、まあ割と我々の仕事はね外に出て季節感あるんですけれどもね、だからなんかこう季節感が一緒にこう入ってくるとね、なかなかこう味わい深い、
そうね、お便りとしてもねちょっとね聞く方もいいね、
そうです、そうです、そしてやっぱりね、いけるのかいけないのかこう考えているのが実は楽しい時間なんだと、いけないかなとかね、
先の楽しみに対するそのことを考えるっていうワクワク感という、
そう
そういう作業してるとさ、いろんなことを考えるっていうことがなんか付随してくるよね、
そうですね、
上をしながらやっぱりなんか考えながら
考えながら
ってことでしょ
う、そう
その時にキャラバンなんかいけないかなとかね、
あの日ってあれ運動会だったんじゃないかなとかさ、
そう
なんか
ね
その考えるっていうことが、まあ、実際作業してるわけだから、なんか思い悩むわけじゃないんですよ ね、
そうだね、
考えると言ってもね、あれってどうなってたかなとかさ、ああそういえばあれ次あそこ行きたいなとかさ、なんかそういうことっていうのはやっぱ体動かして
単純作業に入ってるからさ、
そうだね、
考えられちゃうんだよね、
そこがなんかね非常に私ね日常の生活の中でね非常に大事なんじゃないのかな、
それはあると思う、 第一産業の方たちやっぱり、そういう時間だと思う。
あれですね、思い悩むっていうよりも思いを馳せるみたいな。
あ、いいじゃないですか、そこさん。
感じが、そうですね、この方のメッセージから届いてくる、
だから私もね、料理やってるのは実はそのためなんですよ。単純作業をずっと、だからあのね、ミネストローネとかね、いろいろ作るときね、
細かい
やつをね、私ね、あのまず人参とセロリと、それから玉ねぎを細かく刻んでね、ソフリットっていうのをまず作るわけですよ。まあ炒めて、まあイタリアンの最初の味のベースみたいなやつ、これねミキサーでやっちゃう簡単なんですよ。
です、ね、
ガーってやっちゃえば、
そういうこともある、
ね、あるんですけど、それをやっちゃうよりかはずっと一人で丹念に丹念を重ねてですよ、ずっと細かくこれ何ミリ角がいいかなとかって思ってずっとこう切ってるっていう、あの作業が多分その農作業のね、それとも似てて、なんか思考が固まらないというか、悪いことって考えられないんですよ。
そうだね、
そういう作業をずっと続けてると、あと普通にこう音楽聴きながらとか、
もう手を動かし続けるわけだから、動かし続けるその作業を止められないもんね、そういう縛りが確かにいいのかもしれないね。
そうだからね、みんなだから手を動かさなくなっちゃったじゃないですか、ほとんどの人がさ、ご飯作るにしてもレンチンしてとかさ、
タイパですね、タイパ
でしょ、それが何かね、悪い影響を及ぼしてるような思考をね、感じがして、だから走ってたりするのも一緒なんですよ、ランニングとかね、ウォーキングなんていうのも同じような感じで、あれ難しいこと考えられませんから、
そうです、ね、
割とこうポーンとしたアバウトなことを考えながら、でもアバウトのことを考えるんだったら音楽を聴くか、それともあーってこうちょっと楽しげな何かの計画をちょっとあそこ行きたいなとか、あれってどうなって
るのかな、逆にここの講演作業に集中しすぎるというよりかは、どこかにこう思いを馳せていた方がこれはかどるっていうことなんですかね、
この作業をはかどらされるためじゃないんですよ、実はそういうことって、俺がやってるのは多分思考を変な風に行かせないように、多分俺はずっと手を動かしてたり、ずっと2時間とか10キロ歩いたりしてるんだと思う。それがね、なんか私ね、非常に大事なことのような気がするんですよ、その日々思い悩んでる方っていうのは。
まあ確かにそうですね、
余計なことをそっちに思考を生かせないっていうことなんじゃないのかな。だからまあちかさんのこのメールをね、読んでも考えるのが楽しいので、いけんのかないけないのかな、あ、そういえば孫のあれがあったとかって、これが日常で繰り広げられてると、私は非常にこう幸せな人生なんじゃないのかなっていう気が、
俺も気に入った、なんかそのお好み焼き屋のね、おばちゃんがなんか、
はいはい、
焼きそば焼いてる感じもさ、丁寧なんですよ。
あ、そうですね、
あの急ごうとしてないんですよ、何人分もやらなきゃいけないんだけども、一個一個丁寧にやってるっていう感じが、手際とかじゃなくて、
そうなんですよ、
ね、なんか丁寧に扱ってるっていうのがね、見てると気持ちがいいって
なる、そうなんですよ、これね、料理もね、料理やってる人って意外と料理やりながら、おいそっちできてんのかみたいな、厨房で怒ってる方々と
か、
確かによ
くお店であるでしょ。
ありそうです、カウンターの向こうでやってる人もいます
もん、いらっしゃるでしょ。あれは客商売だから急がなきゃいけないっつって、はいはい、彼らはもうその思考云々じゃなくて、もう急ぐっていう、だから常に追い立てられてるんですよ、まあですね、だからキャベツをどれだけ早く切れるかとか、はいはい、そういうことばっかり日々考えてるんで、これはね、決してハッピーにはしないです、料理やってても、人生が、我々がなんか仕事でつまずくのと同じで、なんか気持ちばっかりせいちゃってね、うまくいかねえな、うまくいかねえな、お前早くやれよっていうね、そういう思考になるっていう、
まあ、社会でね、大切なのは納期を守ることですから、
あ、それもだからおかしいんですよね。そもそもそれがおかしいんですよ、何のために納期を守るのかみたいなね。で、納期っていうものにがこう縛られて、じゃあ納期があるんだったらそれ相応の作業量にしましょうよっていう、
だから納期っていうのはさ、こっちが決めなきゃいけないってことだと
思う。そうですよ、
こっちのなんかスピードと段取りで、じゃあもうこの日ですっていうのに、向こうが状況も分からずに指名してくるし、納期ってのはおかしい、
おかしいんです、おかしいんです、
納期と、そして正式な手続きですとか、正式な書式でみたいなことがあるわけじゃないですか、社会は。私はそんなのやったことないと分かんないですけど、
大体はね、はい、だからうちはもう、うん、嬉野さんが納期なんていうのはね、うん、こっちでスケジュールを組んでね、うん、やりますから、うん、うちはそんなことは一切追いまくられるって、うん、まあ初期の頃はやっぱりね、うん、追いまくられてて、ちょっとこれどうしようみたいなありましたけど、やっぱりそれではいかんということで、うん、嬉野さんがね
スケジュールを決めてその代わり決めたスケジュールの中で絶対納期は守るっていう中身にするわけですよ。
そう
藤村さんがこの辺で風邪を引くだろう全部入ってるわけですよ。
全部入ってる年に1回俺は風邪を引くって分かってるから、ね、年末あたりに、ね、
だから
調整が効くようにとかね、そうだから本当に納期っていうのは相手から示されるものではなくて自分たちで決めるものっていう、このね全く違う発想っていうのがね、まあ持つと非常にそのですよね。だから私の料理も何時までに出すなんて絶対言いませんから、
う
ん、
聞いたことないですね。
ね、待てと待つどころか、だからその間ずっとコミュニケーション取りながらねやってれば別に2時間だろうが別にいいわけですよ、う
ん、何時までに出せたんて思いませんからね
そうですよそうですよ、
そんなことやってるんですかみたいな感じです
ね。そうです、う
ん、最初皆さん戸惑いますけどね、やっぱり例えばあの藤村源五郎一座でも初めて参加された方なんてもこれは何の時間ですかみたいな戸惑った顔される方、
演者の方、ね、
そうです
でしょ、はい、ね、でも客は戸惑いませんから、
まあもちろんそうですね、
もうだからそれが分かってくればね、そうそう皆さんだからもう料理も丁寧に
でし、あの待てばちゃんと美味しいものが出てくるんだっていうことがみんな分かれば、
そういう風にまあなんか世の中あちょっと違う方向にちょっと考えて、自分が今追いまくられてると思うんであれば、それは悪い方向の方にあなたが行っちゃってるってことなんで、で悪なんですよ、そうあなたを追いまくるものっていうのは、
だってもう下痢して嘔吐するのって悪でしょそんなもの悪ですよ、これは、
ね、そりゃそうですよ、だからヨッピーもそういうことがあったんでしょう、多分ね、みたいなことだと思いますよということです ね。はい、じゃあ曲いきましょう。
はい、それでは次の曲です。デュアリパでニュールールス、どうぞ。はい、お聞きいただいたのはデュアリパでニュールールスでした。
ずいぶん洒落た曲ですね。
そうですね、
最近はこういう割と洒落た、
そうですね、
ああそうですか、
もう聞くように
してます。なんか意外と女性ボーカル多くないですか。
あ、確かにそうですね、結構でも割とまんべんなく聞きますけど、ね、
ああそうですか、男性も、ああでもなんかいいですよ、
は
い、
本当ですか、
お曲こういうね、はい、K-POP 一筋だったね。
K-POP も聴きますし、でもあのアニメの曲も聴きますし、
アニメの曲っていうのもね随分やってましたけど、こういう曲いいじゃないですか、なんかね、お部屋でね、
こんななんか歌詞を紐解くとなんか、
はい、まあ、歌詞紐解くと、これはだからあのダメ男にこれ以上振り回されないために私は新しいルールを決めると。
あ、ルールってそういうことね、
はい、新しいルール、1、電話に出ない。彼は酔っ払って、うん、
電話かけてくると、
そノリで電話をかけてきてるだけだから、うん、2、うん、部屋に入れない、あの部屋から追い出すのが大変だからね、
3、
友達にはならないっていう、友達になっちゃったら、
なるほど、あの別れたとしてもね、
そう、あの友達になっちゃったらもう次の日あなたは彼のベッドで目を覚ますことになるよっていう、
なんつってね、
じゃあ付き合ってはいないんだ。
付き合っていないのかどうかは分からないです、まあ、曖昧なね、
なるほどね、あ
みたいな、
まあま
あ、みたいな歌詞だ
そうですそれを歌詞を聞いて聞いてるわけじゃないもんね、調べてみたらそういう曲だったっていうかね、私もよくあります、ね、洋楽なんかね、あんまり歌詞の意味知らない方が良かったみたいなことよくありますからね、
そんな想像もできないな、曲でしたけどね。
じゃあちょっとメールいきましょう、
はい、ラジオネーム浜背番号8さん、藤村さん、嬉野さん、風子さん、こんばんは。昨年の7月30日の放送回で番組ステッカーをいただいたハマー背番号8と申します。お礼のメールがかなり遅くなってしまい大変申し訳なく思っておりますが、これもステッカーのご利益なのかもしれません。というのは例年なら9月の半ばから翌年の3月頃まで続く繁忙期が今年は6月に入っても終わらず、早で残業が続く毎日で金銭感覚がおかしくなってしまうくらいにお給料をいただいた月もありましたし、明るく元気で働き者の素敵なパートさんも加わりました。そしてそんなパートさんにどうでしょうを勧めたところ、見事にハマってくれたみたいでして、仕事中や休み時間などにどうでしょうネタで盛り上がれて、忙しい中でもご機嫌に過ごすことができました。僕としてはこれがご利益なのではと思っております。ステッカー応募の時も書きましたが、 毎回お三人さんのトークに膝を打ってうなったり、リスナー半紙の皆さんの信じられないメールに腹を抱えて笑ったりと、かなり揺さぶられていますし、失礼な話で申し訳ないですが、カレンダーと手帳の毎月最終水曜日の欄にヒゲ戦と書いて放送を楽しみにしています。これからもお体に気をつけてこの楽しい番組を続けてくださいということです。
ほらね、なかなかそんなあなた繁忙期が続いて、金銭感覚がおかしくなるぐらい給料が増えたなんて最近聞かない景気のいい話ですね。
景気ね、ここね。
ねえ、
その分働いてらっしゃるわけですから。
まあでもなんかその働いてても、まあ、この方のねお話の中にはね、明るく元気で働き者のパートさんがね来てくれたなんていうことを喜んでらっしゃるしね、非常に前向きな。
前向きでいらっしゃる、
ね、
確かにね。
なかなか最近いないです
よ。いないです。
繁忙期が続いたなんつっても、あね、早出なんてね、そんなことが続いたなんつったら大体体壊す、か精神壊す人ばっかりですから ね、
うん、明るく忙しいんだろうね。
明るく忙しくして、いや儲かっちゃったなみたいな、
ね、忙しいなと、もう働きも来たなみたい
な、ね、そうだよね。
やろなんてなんか、
いや景気がいい話ですね。
忙しい中でご機嫌に過ごすことができました。
すごいじゃないですか。
ここでバイトした方がいいんだ。明るくなれるんじゃないの。
そうね、どんなお仕事か分かりませんけれども ね、まあ、まあしかし笑いが止まらないぐらいに給料もらったんですよ ね、そこも大きな原因なんですよね。いいじゃない、まあ、これは、まあ、言ってみれば、ステッカーのご利益であるということですよね。これ間違いないわけですよね。
本人が言ってますから、
あそうなんだということですから、
こういうご利益もある
ありますよ、ありますよ。からもうね金銭感覚がおかしくなるぐらいの給料が入ってくるっていうね、そういうご利益もありますからね。ほらぜひね、でまたパートさんにね、プレゼントしたいのでステッカーとあげます、あげます。それはね、また元気に働いてください、
今日してもらって
感じですよね。
お咎めないですか。
うちは全然
全然ゴリラがあるって言った
から、ゴリラがあるこのメールでおっしゃってる、
おっしゃって
る、こちらからは
別に、こちらから言ってないです。そういうご利益があるんですかってうなずいてるだけですから、
ね、そうです、個人の見解ですから ね、
全くそうです、はい、全くそうです。じゃあ最後の曲、はい、ちょっといきましょうよ、
はい、それでは本日最後の曲です。チェリッシュ、なのにあなたは京都へ行くの、どうぞ。はい、お聞きいただいたのはチェリッシュ、なのにあなたは京都へ行くの、
チェリッシュなんか知ってる人います？
チェリッシュはもう名古屋出身。
あ、そうですか。これデビュー曲らしいですよ。
これデビュー曲ですか。
そうらしいです
。
デビュー曲からなのにあなたは京都へ行くの、
あなたは京都へ。これも強さに歌詞を聞きますとですね、飲んだか出る女の歌なんだろうなって感じがしますよ。
あ、そうですか。
あの人は甘いこといろんなこと言ってね、私は触ったりしたけどね、なんで京都に行くんだろう。そういう曲なんです。
まあそうでしょうね。
聞いてれば
そうでしょうね。へえ、これチェリッシュってね、ご夫婦ですよね。
だからこのデビュー当時はなんか5、6人、
そうなんですか。
そうなんです。
チェリッシュって2人組ですけど、ご夫婦のね、
我々の意識としては2人なんですけども、
5、6人いたんですか。あれ
5、6人いらっしゃって、
あ、そうなんですか。バンドみたいな感じ、
そのなんか内部がなんか知りませんけど、ご夫婦2人になられて、
そうなんですか。ずいぶん長いことね、ご活躍されてて、チェリッシュって言えばあれでしょ、テントウムシでしょ。
そうです、そうです、
テントウムシのサンバでしょ。
ねえ、さすがに俺もあれは出せないみたいな、
いやしたけど、いいですね。でもなんか歌詞が単純でいいですね。いいでしょう、いろんな想像が。
そうでしょう、したらもう前奏のテケテケテケテケ
テケテケ、
太鼓からエリックね。
なんであれ、やっぱあれ古臭いですよね。
あれそうでしょう、
古臭いの極みでしたね今ね。
そうでしょう、
分かっちゃうんですね。
分かっちゃうんですよ、やっぱりあれが時代です、
時代ですね。なのにあなたは京都へ行くの、京都の街はそれほどいいの、ね、京都の街がいいんじゃないんだよね。これね、
そうなんです
よね。
他に女がいるんですよ。
でもね、私も小学生、どのぐらいでしたかね。
そうかもしれない、
そのぐらいじゃない、うんうん、でこの曲ね、よく聞いてた、
いやヒットしました、
リートしてた、で、うんうん、私はねてっきりね、うん、大学生の歌かと思ってたんですよ。
あ、なるほど、
うん、もっとね意外と若いんじゃないのかなと今の感覚で言うと。
あ、でも若いんじゃないですか、
うん、今の感覚で言うと、これってね、なんかもうみそじすぎみたいな女性もなんかそんなイメージあるけど、割と昔の曲ってね、10代の頃の恋とか歌ってたりも割と多かったりして。
そうですね、あとは、うん、女の子が失恋して泣いてる歌が多かった
んですよ。多かった、多かった、多かったですね。 今京都って言ったら、まあ、名古屋でいたからかもしれません。やっぱ大学に行くっていうイメージがすごくあったので、
なるほど、
今の話聞いてても割とあの頃っていうのは大人びた高校生みたいなね、みたいなのが流行りだったりもしてたから、だからなんかそういう歌なのかな。京都って普通だったら東京じゃないですか、
まあ、そうですね
就職で行くと
京都ってタイトルにちょっとい
いんじゃないですかね、ちょっといいんだよね、
お嬢が出ていいんじゃないですか
そこら辺もひっくるめて、まあちょっとね、
そうじゃないですか、ね、
京都の街はそれほどいいんだ、街じゃねえんだって
なんか若干のみんながね、若干のわびしさを感じる、
わびしさっていうか今聞いたら明るい曲ですよ、
ね、明るい曲ですよね
割とね、そうそうそう、なんか そういうのいいですよね、
いいよいいですね、
絶対それでね、これ涙してる人なんかあんまいないですよ、ですです、みんな普通にさ、多分
ね、涙なんかしてない、ね、誰も同情してないですもん、
誰も同情してないね、大概鼻歌歌いながら酔っ払った時にさ、なのにあなたって帰ってくるような光景が歌うような、
そこしかもう記憶ないです
もん、ないです
もん、ね、なのにあなた記憶ないそこしかないですよ、記憶
そうだよね、
そうですそうです、
あもうやっぱりね、このぐらいの年代の曲っていうのはやっぱりね、あーなんか考えさせられなくていいですね、
おっしゃる通り、いやだからキャンプ場とかでね、
いいです
あなたがね料理してる脇でね、うん、
脇で
こういうのをガンガン鳴らすっていうのがやっぱいいわけですよ、
ずっと先生がね鳴らしてくれてまして、夏メロシューみたいなやつ俺がお好み焼きとか作ってる時って割と合うんです、
合うでしょ、外でやってていいんです
よ、あいいですね、なんかあんまり難しいこと考えなくていいっていうかね、
でもなんかね、あのお食事屋さんとか行くとなんかその店によって全然流れてる BGM も違うじゃないですか、
そうですよね、
なんかものすごい夏メロ流れてるなとか、私が小学生ぐらいの時の流行った曲をずっと流してるみたいなお店もあれば、アイドルだけのお店もあれば、
ね、まあまあまあ、それはね、好きな人たくさんいますからね、ということでね、もうそろそろお時間ということ
で、はい、いや内川さんぜひね、農作業の合間に
流して
ほしいオープンで
こういう夏メロ
こんなねメールも来てますね、小鳩さん、帰宅後に家事をしながら聞くといつの間にか手が止まって話に聞き入ってしまいます、ららららら、先日は洗濯物を畳むつもりが靴下だけをきれいに並べて満足していました、力の抜けた雰囲気が一日の終わりにちょうどよく、これからも楽しみにしています、ね、おらおらおら、なるべくね、あの皆さんね難しいこと考えないでくださいね、ということで、ステッカー、先ほどのね背番号8、
はい、
さんのところのバイトの方にね、それとまた
バイトの方にね、
バイトの方にあんたじゃないです、あんたももらってますからね、ひっきりこもごもさん、東京都の方、ふと流していましたと、耳なじみの良いお声だなと思ったら藤村さんでしたかと、警戒に来てよかったです、のんのさん兵庫県の方、聞き心地の良い声に癒されておりますと、そして、広島のどうでしょうファンの方、こちらでは聞けませんが、なんて書いてありますけど、あのラジコとかね、のポッドキャストでも聞けますからね、この方は広島では聞けないと思ってらっしゃる、聞けますから今も全国でね、
なるほど、
ということでね、そちらの方に、プレゼントをステッカー、あもうご利益ありますからね、うん、ザックザックと給料が増えますからぜひねお楽しみに、
もう実績ありますから、
はい、実績ありますからね、お待ちください、うん、いうことでございまして、今夜もお別れのご時間でございます、ということでお相手は
厚さんに負けずに頑張ります、風子と
嬉野正道と
藤村忠久でございました、それでは皆さんおやすみなさい、
おやすみなさい、
おやすみなさい、風子の次女こんな夜は2026年6月24日水曜日、たった今ですね、藤村忠久のひげ千夜一夜本放送の収録を終えたところでございます。今回の放送はいかがでしたか。こんばんは、風子です。この度なんと新たにこの藤村忠久のひげ千夜一夜のアート枠的な番組ということで、私風子が次女こんな夜はというタイトルでですね、あの冠番組として始めさせていただくということで、本当にありがとうございます。今回はですね、初放送ということでちょっとね自己紹介、まあ知ってる方もいらっしゃれば、まあ、知らない方もいらっしゃるかなと思うので、ちょっとだけ自己紹介していきたいと思います。風の香りと書いて風子と言います。これね、漢字だけ見ると風花って間違えられることよくあるんですけど、風子と言います。おしゃれな名前でしょね、両親に感謝でございます。出身は、北海道の札幌市です。生まれたのは東京らしいんですけど、本当に生まれてすぐ札幌市に移り住んだので、もう全然東京の記憶はないですね。まあ、北海道で、18年間育ちまして、紆余曲折ありまして、今は大阪で 舞台役者をしながらこのようにラジオを出させていただいたりですか、 MC のお仕事だったり声のお仕事みたいなのにも最近実は挑戦させていただいております。舞台に出始めたきっかけなんですけど、よく聞かれるので言うと、ちっちゃい時にそれこそまあ藤村さんの関連なんですけど、水曜天幕団カニ頭十郎太という舞台に子役で出させていただいたことがあって、まあ、セリフもない役だったんですけど、その時のときめきというかそういうのがまあ忘れられなかったというのもありますし、まあ結局全部きっかけは藤村さんでしかなかったんですけど、大阪に来ることになったのも今ずっと一緒にやらせていただいてる藤村源五郎一座の皆さんに、藤村さんがお仕事で関わった時にたまたま私もその人たちと一緒にご飯食べよっかみたいな話になったところから舞台に出させていただくようになりましたね。このラジオもですよ、藤村さんがお前出てみるかっていうのをきっかけでゲストからなんやかんやアシスタントへと成り上がり、なんやかんややってるうちになんと冠番組させていただけることになりました。本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。皆さんがねたまにふうこちゃんの声が素敵ですみたいなことをねお便りくださったりとかしてるおかげでですね、私自分の声に自信を持つことができました。自分の声どちらかというとコンプレックスだったんですけど、結構興奮すると甲高い声になってしまうので、そういうキンキン声がうるさいよなんて言われたこともあってちょっとコンプレックスだったんですけど、皆さんが褒めていただいたおかげで私自分の声も好きになってまいりましたということで、冠番組をさせていただくことになりました。ありがとうございます。せっかく冠番組させていただけるということで、ポッドキャストということで、正直5分でも10分でもいいんですが、なるべく長く喋ってやろうかなと、この番組からこう少しずつ少しずつね、こうまたねステップアップしていきたいというふうに思っておりますので、皆様ぜひとも応援よろしくお願い申し上げますということでございます。さあ、藤村さんの料理部屋のお話ですね。今日の冒頭でもお話ししましたけど、料理部屋私も3兄弟で嬉野さんよりも先にありがたいことにねお邪魔させていただいて、その時ですね、なんか本当に料理するだけのために作られたみたいな、キッチンがすごい綺麗で大きくて、 IKEA で全部なんか家具揃えて、なんか調理器具とかもなんかおしゃれにね、背面にちゃんと吊り下げられるように綺麗に整理整頓してて、そういうところがあるんですね藤村さん。でアロマディフューザーとか置いてるんですよいい匂いのするやつが玄関と洗面所に置いてあって一人暮らしのおじさんの部屋って考えるとちょっとおしゃれすぎるなみたいなお部屋なんですけど、本当にキッチン、ベッド、あとなんかちょっと机があって、まあ、それは多分YouTube とかの配信する用の机みたいな感じで、壁にはファンの方に書いてもらった自画像みたいなのをいっぱい飾ってあって、ちょっと母とそれは旗から見たらだいぶなんかナルシストな感じだよねみたいな、まあ、でもねファンの方にせっかく書いてもらったんで飾ってるんだよねみたいな話をしてたんですけど、その3兄弟でお邪魔した時にカレーととんかつが出てきたっていうお話をしたかなと思うんですけど、藤村さんさすがです。2時間3時間それもかけて、7時過ぎぐらいから10時ぐらいまでかけてとんかつとカレーを作っていただいたんですけど、まあ、その間もねやっぱりこう3兄弟揃って、で藤村さんもいてみたいなことがなかなかないので、料理作りながらずっと話しててくれたんですけど、今回のどうでしょうの新作のお話だったりとか、あとはまあ家族のお話、仕事のお話みたいなのをたくさんしてて、まあお姉ちゃんと弟は今東京に住んでるんですけど、最近お姉ちゃんが藤村さんと会う機会がちょっと増えてるらしくって、たまたま 私たちがいた後も何回かその藤村さんその料理部屋を訪れて藤村さんの料理の実験台になってるらしいんですけど、前までは藤村さんが大阪に来て私にご飯を食べさせてくれるみたいな機会が多かったんですけど、今や私はまあ月1で藤村さんと会わせてもらってるんですけど、弟とかお姉ちゃんと東京で会うみたいなこともちょいちょい増えてきてるらしくて、なんかそれがなんかすごい私は勝手に嬉しいなっていう気持ちになっていて、まあ藤村さんはねただただ俺は料理が作りたいんだっていう風に表では言ってらっしゃいますけれども、なんか料理を作る間のそのコミュニケーションを取る時間でなんかその子どもたちと触れ合えるようになったっていうのは、あの藤村さんにとってもきっと嬉しいことの一つになってきているんじゃないかなっていうのを勝手にですよ私は思っておりますし、私も言ってしまえばね東京に宿ができたみたいなもんなんでホテルが取れなかった時はそこにお邪魔すれば美味しいご飯もついてくるし寝床も確保できるっていうねお得な状態になっております次第でございます。今後ね先ほどもお話ししたかとは思うんですけど、ファンの方もねもしかしたらその料理部屋にご招待されて美味しい料理が食べられる振る舞うみたいな高額なお金を取るそうですけど、そんな機会もあるそうなので、皆さんぜひね時間はかかりますけど確実に美味しい料理が出てきますので、でその美味しいお料理を作る過程を今後多分 YouTube にアップしていったりとかするんだと思うので、ぜひそちらも楽しんでいただけたらなというふうに思っております。さあ名残惜しいですが、初回の風子の次女こんな夜はそろそろお別れのお時間となりました。実はですね、藤村忠久のひげ千夜一夜のラジオの方のオープニングは毎回私スタッフの方から無茶振りをされてですねアドリブで、自己紹介しておるんですが、この番組ではですね最後の挨拶をアドリブでさせていただこうと思っております。さあ行きますよ。7月、来月の放送は迫り来る湿気そして熱波、夏が苦手な私どう立ち向かうのか。次回、溶けているのはアイスクリームそれともあなたの恋心、こうご期待ということで、お相手は藤村家の次女風子でした。さようなら。